ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですが社長、
はい、
今年の桜は開花が少し遅れましたが見事な花を咲かせましたよね。
はい、加古さん、今年もね綺麗でしたね、
うん、
桜ってね本当に満開の時ってねすごいんですよ、
うん、
その美しさはもうね神々しいっていうか圧倒的な自然美ですね、
うん、
でもただ見えるだけの美しさじゃなくて心にこうなんか染み入るようなねそんな感動というのがありますよね。
うん、そうなんです。私もそんな風に感じてました。なんかこう華やかさだけではなくって切なさを覚えるほどの感動と言いますか、まあ、どうしてそんな風に感じるんでしょうかね桜って。
はい、それは満開の期間がねすごく短いからじゃないですかね。
うんうんうん、
満開になったかと思ったらもう散り始めます、
はい、
その儚さにね趣を感じるんじゃないかなと思います。
なるほど、散りゆく桜もまた美しいですもんね。
散りゆく桜ですか、
うん、
加古さん、散る桜、残る桜も散る桜って句は知ってますか。
え、知りませんでした。
はい、この句は良寛和尚の時世の句と言われているものです。
良寛さんってあの有名な庶民にもとても慕われていたというお嬢さんですよね。
はい、そうです。散る桜、残る桜も散る桜、
うん、
この散る桜の中にもまだ残ってる桜もあるがそれもやがて散ってしまうっていうことですかね、
うんうん、
満開の桜の命のこう儚く短い、これも人の命も同じ、
うん、
はい、人は誰も等しくやがて死を迎える定めにあるという意味でしょうかね。
うん、時世の句ですもんね。確かにその通りですけれども少し寂しい感じもします。
そうですね。でもあの良寛さんですから、うん、この句には深い意味が込められているんだと思います。人は必ず死にます、だから逍遥と受け入れなさい。この逍遥の意味はゆったりと落ち着いている様子です。
うん、必ず迎える死を逍遥と受け入れる、うん、何だか諦めて受け入れるような感じにも思えますが。
諦める、
うんうん、
加古さん、その通りだと思いますよ。
うん、
良寛和尚は曹洞宗の僧侶で、曹洞宗は禅です。禅の教えでは諦めるという言葉は真実を明らかにするという意味で使われる諦めるという意味と同じなんだそうです。
明るいという字の明らかですね。
そうです。ですから必ず死ぬ人生とは何か、もっと分かりやすく言えば生きるということの真実は何か、
うん、
明らかにするっていうことじゃないでしょうか。
なるほど、生きるとはですね。
はい、加古さんならどう答えますか。
うん、私なら、うん、一生懸命に生きるっていうことでしょうか。
はい、僕も同じです。一生懸命、それと命あることを大切にするですね。
命を大切にする、それは本当に大事ですよね。
はい、命を大切にする、命を粗末にしないってことですね。これは加古さんや僕だけじゃなくてこの世に生きている人全員が同じように思っているのではないでしょうか。
それはそうだと思います。みんな同じだと思います。
でもね加古さん、
うん、
今多くの人がそんな風に思っていながらも知らない間にこの気づかないうちに命を粗末にしているって思いませんか。
社長、もしかして今月のテーマである香りの害の香害という名の香害のことですか。
その通りです。もちろん公害に限ったことではありませんが、でも決して大げさではなくて公害は命に関わる問題だと僕は認識しています。そしてこれを放っておいたら もっともっと多くの人が直面する問題になってくると思います。
確か前回の放送で社長が洗濯と叫んだとこで残念ながら時間が来てしまったんですけどお洗濯に関係する話だったんでしょうか。
まあ別に叫んだわけではないんですが、洗濯の話をしようというところでした。加古さん、洗濯の時に使うものといったら洗剤と柔軟剤も使ってますか。
はい、使ってます。
そうですよね、多くのお宅で洗剤だけではなくて柔軟剤も使われていると思います。もともと洗剤の洗浄する成分であるね、界面活性剤と柔軟剤に入っている、まあ、この柔らかくする成分である界面活性剤、これの特に石油から化学合成して作られる合成界面活性剤の人体の悪影響についてはもう前からね言っていますが、今回は香り成分の起源について申し上げたいと思います。
香り成分、確かに香りを売り物にしたコマーシャルはたびたび目にしますね。
そうですね、洗剤も香料が昔からね使われていますが、特に近年香害が叫ばれるようになったのは香りが非常に強い柔軟剤が多く出回るようになってからです。
はい、柔軟剤は香りを売り物にしているものが多いように思います。でも昔はこんなに頻繁にコマーシャルもしていなかったし、今ほど使ってなかったように思いますね。
そうなんですよ、実は柔軟剤の市場は15年ほど前までは徐々に縮小してきました。その頃の柔軟剤の主な使用目的っていうのはタオルを洗うときにそれしか使わない、というものでしたね。
確かにいつも使うということはなかったですね。
はい、全ての洗濯に柔軟剤を使う世帯っていうのは全体の 20% 程度だったらしいですよ。
かなり少なかったんですね。それがどうしてこんなに使うようになったんでしょうか。
はい、それまではいかに柔らかく仕上げるかっていう売り方から今度は消臭効果を謳うっていうことで消費者の心を掴んだんですね。部屋干しのニーズが高まってきましたからね。
なるほど、部屋干しすると洗濯物が生臭くなることがありましたもんね。柔らかくするだけじゃない仕上がりの幅を広げたんですね。
その通りです。そこで行われたのが抗菌剤だけではなくて香料がそれも持続的に作用する、こういうようにしたんです。
香りが中続きするということですね。
はい、加古さん、どうやって香りを長続きさせているのか知ってますか。
どうしてるんですか。
はい、香料をマイクロカプセルやもっとそれより小さいナノカプセルと呼ばれる、これ1ミリのね数十分の1から数十万分の1っていう、本当にこの小さな小さなカプセルに入れて、それがこうだんだんにこう潰れてですね、中の香料がこう出て、それで長く香りを持続させる、まあ、そういう仕組みになっています。
なるほど、香料がカプセルに入っているんですね。
はい、香料が香害を生み出しているという話を前回からしていますが、香料だけじゃないんですよ。実はこのカプセル自体も非常に危険なものなんです。
カプセルが危ないんですか。
はい、このカプセルはイソシアネートっていうね化学物質で作られているんですが、この物質が皮膚から吸収されたり呼吸を通して体内に吸収されたりします。それで起こる症状として皮膚炎、結膜炎、角膜の障害、失明の恐れ、喘息、肺炎、肺機能の低下、頭痛、嘔吐、意識障害、痙攣、呼吸困難、まだまだいっぱいあります。
そんなにあるんですか。
はい、そして発がんです。これね、大げさではなくて公害、この柔軟剤の問題は本当に命に関わるんです。
いや、本当に危険なんですね。
はい、イソシアネートの危険性はもう外国ではねかなり言われています。あれですよ、 EU ではこれ売れません、うん、はい、禁止されています。でも日本ではほとんど表に出てきませんよね、
うん、柔軟剤はあんまり使わない方が良さそうですね。
はい、柔軟剤を、ね、使っていいことは、ね、何一つないと思いますよ。
洗濯に対する考え方を変えなければいけないような気がしますね。
その通りです。合成洗剤や柔軟剤を使わないようにすることを、まあね、皆さん考えてみませんかね。あの洗剤を使いたいならこれ、ね、石鹸がいいです。洗濯用の石鹸がありますから、ふわっと仕上げたいなら洗剤をできるだけ減らすことですね。まあ、それには洗濯用の水をマイクロバブルやナノバブルに変えるっていう方法があります、これ一挙に洗浄力が上がりますし、いろんなところでこのバブル水に変える製品が出ていますので、そんなに難しいことではないと思います。
柔軟剤の代わりにクエン酸やお酢を使うと良いっていうのを聞いたことがありますけれど。
はい、そうですね。まあ、石鹸を使うにしてもね、これアルカリ性に傾いてこうゴワゴワ、してきますので、この酸性のクエン酸やお酢で中和させるっていうのはいいにかなってますね。入れるときは40リットルに対して小さじ1杯ぐらいで大丈夫です、
洗剤や特に柔軟剤の怖さがよくわかりました。そしてこれは使う自分自身の健康だけじゃなくて、周りの人の健康も脅かしていることになるんですよね。
そうです。もうすでにね、苦しんでいる人からすればもうこれ本当人生を左右する問題になっているんです。もう知らず知らずのうちに命を粗末にしている。もうこれにね、ぜひ気づいてほしいと思っています。
そうだったんですね。目から鱗のお話でした。また次回のお話も気になります。社長ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長とプラザオールリスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。
ありがとうございます。本日は社長が講師を務めます第3回本物の住宅セミナーのお知らせです。5月12日日曜日午後2時から4時まで、会場はこちらですね、同じプラザオールリの2階第5会議室、参加費は無料です。お土産を用意しますので、できれば事前予約をしていただけると嬉しいです。で、加古さん、今年から始まった本物の住宅セミナーは5月の開催が3回目なんです。基本的には奇数月の第2日曜日に開催します。1月に開催した時テーマは建築材料や工法が住まう方の健康と安全に直結する理由をお話しします。ちょっと難しいように聞こえますが、まずは弊社の健康住宅の基本と、そしてタイムリーな話題として耐震、精神、免震という地震対策のお話をしました、3月は綿ぼこりを作らせない家、家事楽々の理由をお話しします。健康住宅の基本は同じですが、アレルギーのこと、特にハウスダストやダニ、カビの怖さをお伝えし、いかに住環境が大切か、健康に影響を与えているのか、社長の川根言葉でしっかりお伝えしました。さあ、5月の住宅セミナーはもっとパワーアップして、 もっともっともっと、
浜崎さん、はい、浜崎さん、はい、もう時間です。
社長と同じパターンに
今日は浜崎さんが、は
い、私がなってしまいました。
はい、
では加古さん、続きは次回お話ししますね。
はい、お願いします。
はい、住宅セミナーの日時や会場など詳細は弊社のホームページにアップしてあります。ぜひご覧ください。
ありがとうございました。このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。